午後3時のうららかラジオ、皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。いやー、もう春っていう感じですね。まあ、4月にも入って、でなんかね、桜の話をしましたか前回なんかもう咲いてはいるけど、なんかね、風とか雨とかで散っちゃってるねみたいな話をしたような、してないようなっていう感じなんですけれども、うん、いやー本当になんか桜かっていう、なんかよくわからない花はすごい満開に咲いてるのは見ましたけれどもそう、なんか遠目でなんかこうね、歩いてた時に遠目であれ、なんかすごいピンクの綺麗なお花がすごい満開で咲いてるなーと思って見てたら、でね、近くまで行ったら、なんか桜じゃないようなお花が咲いてまして、それはなんて言うんだろうね。なんかね、そう、それこそ植物、まあ、お花とかね、詳しくなったらね、なんかこう、友達に自慢したりとか。まあね、そう、なんかこう、お花をなんかこう、もらって、でもすごい綺麗だなで終わっちゃったりとか、うん、なんかね、詳しくね、慣れたらいいんですけれども、うんうんうんうん、ね、このお花はこれだからこうなんだみたいなね、ちょっとと思っても調べないのが私なんですけれども皆さんはね、どんなお花を見つけましたでしょうか。もうそろそろね、結構いろんなお花が咲いてるとは思うんですけれども、うん、そのよくわかんないピンクのお花は何だったのかわかんないですけど、うん、あとね、なんかこう似たようなお花あるじゃないですか。なんかよく知ってる松葉木とか梅とか、なんかあそこら辺もなんかあ、梅かな椿かなって思うんだけど、うん、なんか違ったりするのかな、わかんない、それもわかんない、違いもわからないから要はね、思い込みっていうのかな、うん、なんか多分専門家からしたら多分この花は絶対そういう名前じゃないっていう、そうそうなんだけど、思い込んでて、あ、この花は椿なんだなみたいな、バラなんだなとか、なんかそう、そんな感じのにわか知識です、はいいやー、でね、また雨がちょっと多くなってきてね、まあそろそろ梅雨に入ってくるのかなっていう、皆さん体調を崩されてはいないでしょうか。うん、雨の日はね、やっぱりちょっと頭痛がしてきたりとか、まあ気分がね、落ちちゃったりとかしますけども、うん。ね、梅雨の時期ってなかなか、やる気が出ないなって、五月病とかさ、そういう言葉もありますし、うん。そろそろね、はい、五月に入りますし、あ、五月といえば、ゴールデンウィークですね。はい。まだ今日の、紹介してないんですけれども、いつものね、何の日かっていうの紹介してないけど、ゴールデンウィークの話しちゃったな。うん。皆さん何します？私ね、決めてないんだよね、まだ。うん。すごいね、バイトは入れたんだけど、一応ね、何日だったっけ？2、3をなんとなく開けたんだよね。なんとなくで2、3。はい。5月の2、3をなんとなく開けまして、うん。何にも予定立ててないんですけれども、うん。なんかね、出かけたい気持ちはあるんですけど、それこそ事務所も休みなので、そう。出かけたい気持ちはあるんだけど、うん、アウトドアだけど人混みはそんなに好きじゃないんですよ、私も、うん、皆さんもね、あんまり人多いところ、うん、まあ好きな人は好きかもしれないですけれども、うん、まあお祭りとかはね好きだけど、うん、ね、ワイワイしてる感じも好きですけれども、うん、 できればこう程よくいるぐらいがいいんですよね。そうそうそう、なんかこう平日の何でもない日に行ったりとかするとこう人混みがちょうどいいぐらいの人の量なんですよね。わかります、この言ってる意味。うん、そうそうそう、人酔いじゃないけど、うん、あるのよね、やっぱね、こう疲れてきちゃうというか。あとどこ行くにしてもこう予約が必要だったりとか、人が多いとね。いや帰ろうと思ったんですよ、実家に。だけどね、実家に帰るにもやっぱ費用がかかるなとか思って。多分ね、このなんだ、長期のゴールデンウィーク逃したら多分帰る日あるかなって感じなんですけれども、まあでもね、帰りたいけど帰れないなっていうことで、で一応2日休み取ったけど、何も決めてない。これから友達に連絡を取ろうと思って。空いてるって。ごめんって言われたら、もう一人でなんかしに行くしかないですね、2日間。一人旅でも行きますか。ね、それこそね、なんか、遠出したいんだけどね。また人がな。ね、もうこの時期ね、なんだろう、もう何、こう予約を取る人でいっぱいで、どこも行けなさそうだしなっていう、って考えております、私のゴールデンウィークは。皆さんどう過ごすかね、また、はい、聞きますので、ぜひね送っていただけたらなって思います。はい、今日ちょっと最初が長くなってしまったんですけれども、さてさて、本日4月24日は、第1回日本ダービーが開催された日でございます。1932年昭和7年の4月24日、当時東京にあった目黒競馬場にて、日本初のダービーが開催されました。もともとはイギリスの第12代ダービー卿が始めたサラブレッドナンバーワンレースのことをダービーステークスと言い、イギリス競馬界の最高行事とされておりました。日本ダービーはイギリスのダービーステークスに倣って企画されたもので、最も、優秀な競走馬を決める大会として、今日でも多くの注目を集める大会となっております。はい、イギリスが発祥なんですね、知らなかったな。まあでも馬を使ったこうなんだろう、こうなんだろう、ギャンブルっていうか、言い方悪い、賭け事というか、結構ね、その位の高い人じゃないとできないような遊びじゃないですか。今こう普通に一般の方でも普通にね、私でもかけられるぐらいですから、遊びとしてもね、そうだからね、結構なんだろう、親しみやすい感じのギャンブル賭け事ですけれども、ね、最初はまあイギリスのこう多分位の高い人たちが始めたような、はい、行事ということで、最初が日本の第1回目が目黒なんですね。はい、目黒競馬場行ってみたいですね。まだあるのかな、ちょっと調べてないですけれども、まあそのダービーステークスっていうね、ちょっとかっこいい感じの大会ということで、はい、まずですね、この第1回目の開催時は、東京優駿大競走として開催され、ちょっと漢字多いな、東京優駿大競走、まあ出走が、出走馬ですかね、19頭いて、区別としては、まあ、4歳ぐらいの大馬さんという、はい、で優勝したのが若鷹っていう馬ですかね、名前、これ馬なのかな、馬の名前なのかな、人の名前なのかな。馬かな、はい、 で賞金が13,530円ということで、え、安くないって思われた方いらっしゃると思うんですけれども、まあ私も思いました。賞金13,530円って安くって思ったんですけれども、まあその当時の優勝賞金13,530円っていうのは、この当時小学校教諭の、初任給が平均55円だったことを考えると、まあ、かなりの高額な、賞金金額ということで、そうそうそう、だから当時からすでに競馬っていうのはめちゃめちゃ人気が高かったっていう、そう、うん、初任給55円かっていう、だからこの時当時で言うと、だから何十円が結構高額なこ、ね、ってことだよね。うん、大金になるってことだよね。その何十円っていう単位がもう、うん、うん、なんか一回ね、その地元のなんか昭和かな昭和のなんかこう何、物価じゃないけど物の価値みたいなのをなんかこう金額でこうバーって表してるなんか展示会みたいなのを見たの。そう、うん、なんかそれを見るとやっぱり、あ、当時はすごいこれが高額だったんだなみたいな、うん、今で言うとね、めっちゃ安って思うけど、55円で何ができるんやみたいな、うん、お菓子買って終わりやないかみたいな感じですけども、うん、だからだいぶ上がったんだよね、そう考えるとさね。これからどんどんどんどんもう上がっていくわけじゃないですかね。え、どうなるのっていう、どこまで行くのっていう感じがしますけれども、うん、まあそうね、はい。で、ちょっと飛ばしちゃったな。はい。まあその後、大会名称は何度か変更されているそうなんですが、現在も正式名称は東京優駿となっており、日本ダービーは副賞として使用されておりますということでした。はい。皆さん競馬、なんか最近、競馬じゃないけど馬の話多いですよね、私ね。たまたまなんですけれども、皆さん、あの、なんだろう、ちゃんとね、あの競馬を買いに行ってる人、買いに行ってるっていうか、うん、行ってる人は多分ね、こういろんな情報を、まあ、集めて、もうもしくはこう、なんだろう、何、そのジョッキーの人の情報まで入れてちゃんとこうかけたりしてると思うんですけれども、うん、そのかける金額もね、ガチだと思いますし。うん、けどね、なんかこう私みたいにちょっと遊びに行こうかなぐらいのあれだと、どうやってかけてるかと言いますとですね、まあこれは私の場合ですよ、うん、まあ私にはそんな競馬の知識はないわけですから。私はね、大体どうやってかけるかっていうと、あの馬の名前とか、うん、この話したっけ。してないような気がするので、そのままいきますね。はい、まあ馬の名前とか、なんだろう、あと、まあジョッキーで知ってるの誰ぐらいだろう。なんかあの一文字一文字の人いるよね。一文字一文字、漢字一文字、武豊さん、はい、しか知らないんですけども、今出てるのかな、しか知らないから、ジョッキーでねあんま考えないかな。うん、うん、だいたい馬の名前か、まあもしくは馬が見れたらこう、パドックっていうの合ってる、その馬がこう走る前にこうパカパカ歩くじゃないですか。そう、歩いてるのを見れるじゃないですか、結構間近で。なんかその馬さんを見てこう調子で決めますね。うんうんうんうん。でなんかこうふわふわふわって、なんか落ち着きない馬とかもいるんですけど、 それがちょっとなんか危ねえなって思うの、うん、逆に落ち着きすぎてるとなんかあちょっとこの子大丈夫かなって思うんだよ。そうそうそうそう。でなんか調子悪そうだなっていうかね、だいたいこうなんか体重の増減がすごかったりとかするのよ。うん。多分なんかね、なんかあるんでしょうね。わかんないけど。あ、そうそう。なんか体重の増減とかも多分結構重要ですかね。はい。あとこうやっぱ新聞にさ、丸とか三角とか二重丸とかなんかあるんですよ。なんかそれを見て、まあ大体二重丸が一番確かにいいんですけど、二重丸がついてるからといってなんかそれをかけたとしても当たらない時は当たらないんで、そう、それが絶対ってわけじゃないんですよね。そう、新聞ってあのなんかこう予想みたいな感じだから、新聞も、うんうんうんうんうん。でなんかこう大会のなんか経歴じゃないけど、最近どんな感じかなみたいなのを見て、うん、決めますかね。で結構いろいろ考えてると思わない？まあでもまあ直感が多いですかね。うん結局、うん、あこの馬の名前かわいいなとか、結構ね、なんだろう、個性的な名前のやつが多いんで、うん、そう、ラブリーとか、いや、それは多分普通だな。なんか適当に言いましたけど、今。うん。わからないよ。なんか、ファイヤーホークスとか、なんか、かっこいい名前の、なんか、謎の名前のとか、かっこいい名前のとか、結構いろいろあって、適当に言ってるんで、本当にいるかどうかわかんないですよ。うん。なんか、そういうので決めたりしますかね、結局、最後。うん、あと順番が大事ですよね。うーん、固くいくならちょっと、馬タンとか、馬タンで合ってるかな、違うな、なんかこう固定で順番を選べないやつ、あれは結構ね金額が高かったりするんですけど、まあまあまあまあまあ、またね馬の話できたらなと思うんで、結構オープニングトーク長くなってしまったので、はい、今日はこの辺で、はい、本日は、4月に、本日は第1回日本ダービーが開催された日をご紹介いたしました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めまして、こんにちは。パーソナリティの琴音です。ここで早速1曲目参りたいと思います。今日はですね、最新アニソンランキングの中から選曲いたしました。1曲目は劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦の主題歌より、スパイウェアでオレンジ。1曲目はスパイウェアでオレンジでした。それではコーナーに参ります。1つ目のコーナーこちら。知りたいことキャンのコーナー。このコーナーは今流行りのキャンプについてリスナーさんと語りたいという私のわがまま企画です。皆さんのおすすめのキャンプ用品やキャンプ場の紹介、野外調理に関するノウハウ、キャンプにまつわるエピソードなどぜひ私に教えてくださいということでですね、今日ちょっと私がすごい気になっているキャンプ場があるので、ここにね絶対行きたいなっていう、はい、キャンプ場を見つけたので、はい、皆さんにねちょっとご紹介したいと思います。はい、まずね何で知ったかっていうとですね、インスタグラムのなんかなんだろう、広告じゃないな、なんかさフォローしてない人からこうなんか来る時あるじゃないですか。あれなんていうの使ってるのに、ちゃんと答えられないっていう。そう、なんか、まあ、なんかね、送られてきたっていうか、なんか流れてきたやつで、知ってる方もいらっしゃるかもわかんないんですけれども、まずその、キャンプ場の、施設のお名前なんですけれども、和心村というところで、はい、古民家とグランピングと自然というね、はい、まあ、サブタイトルみたいな感じで、はい、 載ってますけれども、はい、どういうところかっていうとですね、まず場所が、千葉県なんですよ。千葉県の、富津市、高見蔵っていうところにある、キャンプ場でして、まあ、普通にキャンプサイトみたいな感じで、こう、フリーのキャンプサイトみたいな感じで、泊まれることもできるのかな？まあでも、メインは多分古民家と、グランピングできるテント、うん、が、はい、置いてある場所、置いてあるっていうか、はい、ある場所で、まあね、川とか、うん、まあ、結構ね、見る限りすごい森っていう、山っていう感じ、うん、もう自然豊かなところだなっていう感じなんですけれども。で、何が私にすごい、こう、行きたいと思わせたかっていうとですね。実はこのグランピング場ですね。動物と触れ合うことができるんですね。はい。私ね、すごい生き物が大好きなので、はい。まあ、そうね。なんだろう。保護猫でもね、バイトをしてましたけれども、うん。まあ、それぐらい動物が好きなんですけれども、まずこの、何、グランピング場、どんなね、動物たちがいるかっていうとですね、まずは猫が11匹いるという。そう。猫ちゃんがね、すっごいいっぱいいて、で、しかも、みんなの人懐っこい。うん。なんか、基本人懐っこい子が多いみたいです。うん。で、なんか、そのインスタのね、こう、紹介動画みたいなのがあったんですけど、それをね、見る限りね、めっちゃ、こう、例えば、その、泊まってるテントの中に、猫ちゃんがいたりとか、そう。で、冬場はこたつとかが置いてあるんですけど、その、こたつの中に猫ちゃんいたりとか、もう本当にね、もう、フリーで猫ちゃんがいる状態だから、うん。こう、いろんなところに、こう、いるっていうか、うん。だから、すごい入ってくるし、もう隣でこう、何、スリスリこうしてくれたりとかもするのかな、わかんないけど、うん。でもなんか、本当に、何、勝手に触れるというか、触れ合えるというか、うん。あとですね、猫ちゃん以外にも、犬と、ヤギがいまして、はい。このね、犬とヤギもめっちゃ可愛くて、うん。名前がね、それぞれ面白いんですよ。なんかワンちゃんが、ワカとか、キリンとか。ワカの息子がキリンっていうらしいんですけど、ちょっとね、なんでっていう。犬なのにキリンみたいな。うん。あとね、ヤギさんの名前はね、ジョニーとか、イーサーとか、ちょっと沖縄っぽいですね。うん。ジョニーは男の子で、イーサーが女の子なんですけど、イーサーに片思いしてるらしいです。ジョニーは。おもろいですね。なんか、そういうのもね、公式サイトに載ってまして、うん。今それを見ながらね、喋ってるんですけれども、うん。あとね、なんか、ディズニー好きなのかっていう感じの、猫ちゃんの名前がね、クルエラとか、アリエルとか、シャシャとか、ちっちゃ猫のことかな、わかんないけど、勝手にね、思ってますけど。あとなんか、ドーナツとか、あと、トムジェリーもいますね。トムジェリーもいるわ。うん。兄弟なんだって。あと、アンコ、うん。ドル、ゴールド、なんか、共通性があるようなないようなっていう、ね、感じですけど。めっちゃ可愛いのよ。まあ、気になる方はね、公式サイトとか、インスタグラムとか、調べてみてほしいんですけれども、うん。あと、最近ね、ここの施設というか、 キャンプ場ではですね、サウナが設置されたということで、はい、ロウリュもできるというね、うん、3月、31日に完成したのかな、うん、って書いてましたかね、はい。ここのサウナでは、まあ、サウナってちょっと裸で入るイメージあると思うんですけど、まあ、温泉とかね、銭湯とか行くと、裸で入って、水風呂入って、外の空気、まあ、外気にね、はい、当ててっていう感じで、当てられてっていう、で、整うよみたいな感じのイメージですけれども、うん。ここはちょっとね、できたばっかりで、あ、3月13日から使用開始になってますね。はい。で、な、最近、なんかの、工事が終わったみたいで、うん。完成したよっていうね。部屋ごとの貸し切りだそうで、だから他のお客様と同時利用がないと。はい。で、ご利用時間が45分。で、事前予約不要の、まあ、チェックイン時にご利用時間と利用方法をご案内いたしますということでした。はい。で、なんか、まあ、服装がですね、特に規定はないそうです。だから要は、裸で入るわけじゃなくて、水着とかヨガウェアとか、まあ、乾きやすい素材の T シャツとショートパンツがいいそうです。うん。ね。で、まあ、ここの、和親村なんですけれども、ご自身の服装の上に着るガウンを用意してくれるということで、はい。で、サウナのところに更衣室も完備というね。うん。結構、だから、友達と行ってもね、ちょっと全然、男女で行っても全然、友達のね、男女で行っても全然、服着てますから。恥ずかしくないよっていう。うん。でね、何人かでグランピングとか行きたいなと思ってるので、はい。ここも、本当に行きたいのよ。そう、そうなの、そうなの。で、サウナの設備なんですけども、電気を使わず、薪を使った本格、欧米サウナということで、で、現段階で、は、サウナの小屋本体と更衣室、簡易的な休憩スペースのみになっております。今のところね。今後なんか水風呂とかも、順次完備していく予定だそうです。だからもうちょっとしたら水風呂とかもできてくるのかなっていう。なんかもう本当に森の中にドーンと、なんかサウナの小屋がある状態ですかね。はい。だから、すごいね、これで水風呂もできたら、もうすごい整うんじゃないかなっていう。あれ、すっごい気持ちいいんだよね。私もね、サウナ好きだからよく入るんですけども。いやー、なんかこう、何、鼻がすごい抜ける感じがするんですよ。そう、整うと、なんか、こう鼻の抜けがいいというか、私だけかな？わかんないけど。すごいね、もうなんか、しびれるぐらいで、ね、こう、なんか、飛んでいきそうな感じがするんですよ。感覚的にね。ぜひね、ここも動物と一日中もうぐだぐだしながら、触り倒して、いじり倒して、で、なんかね、焚き火とか、花火も OK ということなので、ね、夜は花火、焚き火とかして、ね、猫も触って、犬も触って、ヤギも触って、すごいね、うん。ぐだぐだした時間を過ごしたい。ここ今一番行きたいグランピング場ですね。はい。まあ、その、グランピング場なんですけれども、まあ、古民家もあるようで、はい。ですから、ちょっと、テントで寝たくないわ、じゃないけど、テントで寝るよりお部屋で寝たいわっていう方もね、古民家の方をおすすめしますね。いや、古民家もね、めっ ちゃ綺麗だし、すごいね、なんか、なんだろう。本当に、なんだろう。古民家だからかな、おばあちゃん家っていう感じ。うん、なんかすごい綺麗なおばあちゃん家。いや、そんなことはないの。おばあちゃん家こんなじゃないな。全然、あ、旅館ちょっと、古いっていうか、綺麗な旅館、うん。なんかこう、敷居の高い旅館みたいな感じですかね。古民家なんですけど。うん。いやー、すごい。だから、で、焚き火するときは、外で、なんかこう、椅子が置かれてて、焚き火台と。うん。いやー、いいなー、いいなー。今、写真を見ながら喋ってるんですけど、いいなー。ここ、来たいなー。ハンモックとか中にあるんですよ。古民家の中にも。うん。いやー、いいですね。で、ちゃんと、お風呂。お風呂ちゃんとしたお風呂違う、ちゃんとしたベッド、うん、なんか畳の上にちょっと簡易的な、ちょっと段の低いベッドみたいな感じの、があったりして、うわ、ちょっと、やばいの見つけちゃいました。もぐもぐタイムがあるそうです。ね。この動物たちのもぐもぐタイム。うわぁ。あ、一応、その、おやつの、持ち込みっていうのかなは、禁止っていう形なんですけれども、うん。だから勝手にあげないんでねっていう。そう。このお店の、おやつだったら OK だそうなので、はい。で、なんか、いっぱいいろんなとこにいるので、いろんな猫ちゃんにあげてほしいということでございました。はい。いや、いいなぁ。いいなぁ。もう、今みんな気になってる感じすると思うんですけども。うんうんうんうん。いや、ぜひね、小さいお子さんとか、いる方とかも、全然、キッズルームみたいな感じのとこもあるみたいなので、うん。ぜひね、行ってみてください。うわぁ、行きたい。はい、ということで、鷲村というね、キャンプ場をご紹介いたしました。はい、ここで2曲目参りたいと思います。何のアニメだったっけ忘れちゃったけど、緑黄色社会で花になって。2曲目は、緑黄色社会で花になってでした。この曲の主題歌のアニメは、薬屋の独り言でした。はい。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。はい。2つ目のコーナー参ります。2つ目のコーナーこちら。どうでもいいですよ。このコーナーではどうでもいいけど聞いてほしい話やどうでもいいけど疑問に思った話題などをトークしていくコーナーでございます。ということで、結構このコーナー多いんですけれども。まあでも、ちょっとね、どうでもいいというか、はい。私ね、最近、8時台に、土日のね、8時台に起きることが多いんですけれども、うん。いつもはね、もっと遅くに起きてた。あ、早くに起きてた。早くに起きてた。7時ぐらいにも起きてたんですけど、最近8時ぐらいに起きてて。で、なんだ?その、何?日曜8時半といえば皆さんなんだかわかりますか?うん。テレビですよ。うん。はい。そうです。プリキュア。がやってる時間なんですけれどもそう最近ねプリキュアを見てましてそうまあその昔からね、まあ、やっぱ女の子なんで昔からプリキュアはずっと見てるわけなんですけれどもまあ社会人になってやっぱりそのねプリキュアとかを見る時間ももうないわけですよ、うん、だからね全然見てない時期もありましたうんさすがに。でね、 皆さんに何が言いたいかって言うとですね、最近のプリキュア見ました？皆さん。いや、本当にどうでもいい話なんですけれども、今期のプリキュア、ワンダフルプリキュアっていう、プリキュアなんですけれども、で、大体、こう、まあ、戦隊ものとか、ヒーローもの、一緒か？あと、こういうプリキュアシリーズも、なんか、大体コンセプトが決まってるんですよね。今期は、魔法がコンセプトですとか、ダンスとか、なんか、まあ、いろいろ、まあ、ファッションとか、なんだろう、あと、なんだろうね、花とか、いろいろ、コンセプトがあったりするんですけれども、うん、今期がですね、ワンダフルってなんだろうって思ったかもしれないんですけれども、実はですね、動物がコンセプトで、で、結構ね、なんだろう、動物コンセプトっていうのは、前にもなんかあった気がするんだけど、そうじゃなくてですね。あ、そう、お医者さんがコンセプトのやつは前の、プリキュアがそうかな？うん。お医者さん、お医者さん、うん。それは確か人間の医者の方だった気がするんですけど。うん。なんだったっけ？広がるスカイプリキュアが、なんかお医者さんのプリキュアだったような気がする。ちょっと忘れちゃった。ハグットだっけ？違うな。ハグットは赤ちゃんが出てくるんだよな。あ、ヒーリングットだわ。ヒーリングットが、なんか、うん。あ、そうそうそうそうそう。だいぶ前だわ。全然だいぶ前だ。私の空白の時間があるな。そう。ヒーリングットがお医者さんのプリキュアですかね。トロピカルージュも見たいよな。そう、こうなんか常夏っていう感じのコンセプト、うん、な夏やって、そうこの全然またちょっと話しそれるんですけど、このキュア様の、声優さんがファイルズアイさんって言うんですけど、そうこの人がね、ジョジョの何第6期の名前、ジョリーンの声優さんで、そう、注目してました。ちょっと関係ないんですけども、うん。でもちょっとファイルズアイさん結構好きなんですよね。はい。あ、ちょっと関係なかったんですけれども、はい、そこのワンダフルプリキュア、うん。いや、動物なんだけど、実は、その、主人公の女の子が飼ってる、まあ、ペット、ワンちゃんがいるんですよ。が、ピンクなんですよ。今季。びっくりじゃない？いや、本当に、私的にはびっくりだったの。うん。こう、ビジュアルじゃないけど、この、なんだろう、このプリキュアのポスターみたいなのあるじゃないですか。で、なんか、もう4人出てて、ピンクと、黄色、金髪の、女の子と、まあ、ちょっと、何、銀髪の、女の子と、水色の女の子がいるんだけど、だいたいピンクが主人公じゃん。ね。もう歴代、ピンク。で、まあ、なんだろう。金髪の女の子は結構後、もう古いんだけどね、私。金髪はやっぱこう特別感があるのよ。二人はプリキュアでいうヒカリちゃんとかね。そうそうそう。結構、金髪のキャラの女の子が結構出てくるんだけど、そう。金髪の福紫とかは結構、なんだ、特別。まあ、もしかして白とかは特別だったりするんだけど、人、主人公、多分ダブル主人公だと思うんだけど、その女の子、主役の女の子が飼ってるペットがピンクで、 その女の子の方が金髪で、なんか服紫っていう。私的には、っていう。そう。で、ちなみに、友達ができるじゃないですか、大体主人公の女の子に。そう。で、その主人公の、友達にまだなってないかな。面識あんのかな。ちゃんとね、私も見れてないからあれなんだけど、飛び飛びで見てるんだけど。うん。だその女の子が飼ってる猫も変身できるんだけど、でもね、そう、その子もね、結構あの銀髪キャラで、そう、特別感があるというか、で、飼ってる女の子の方が水色なのよ。なんかややこしい色がなんか、どっちが飼い主でどっちがペットなのっていう、そう。でも多分ペットが、なんだろう。そう、動物の、コンセプトだから、そう、なんか、変身の時も、3-2-1っていう、なんかね、変身の仕方なの。そう。そうなの。そうなんですよ。うん。でね。女の子が、主人公の女の子が、10位の家系というか、10位のお家、10位さんなんですよね。お母さん、お父さんが。じゃあ、お母さんが、ちょっと情報が曖昧すぎる。で、なんかその友達の方が、服作ったりできる子かな？そう。確かそんな感じだった気がするよ。あ、ちょっと今、何？あ、そう、名前。その主人公の女の子、金髪の方の、女の子が、キュアフレンディっていうね。はい。そう、動物好きで面倒見がいいと。口癖がワンダフルっていう。はい。いやー、かわいいっすね。かわいいわ。ちょっと三つ編みチックの金髪の女の子なんだけど。はい。で、そのピンクの方が、キュアワンダフルっていう。うん。これが、犬なんですよ。パピヨン！そう。あ、イロハちゃんっていう子の飼い犬がパピヨン。はい。このパピヨンが変身するんですけども。そう。ね、だからびっくりよね。で、まだね、出てきてないんですけれども、キュアリリアンっていうのがピンクの、水色のプリキュアなんですけれども、うん。これの、この子が飼ってる猫ちゃんが変身すると、キュアニャミーっていう。そうなの。結構ね、クールキャラな感じで。そうなの。全然魅力が伝わってない気がするんだけど。皆さんは、どのプリキュアが好きでしたか？私はね、いやー、そうだなー。歴代いろんなプリキュア見てきましたけれども、めっちゃハマったのってやっぱ初代なんですよね。二人はプリキュア。持ってたしね、二人がプリキュアの時の。しかも、その時は、ホワイトの方が好きだったんですけど、最初はね。やっぱ、新しいものには惹かれるということで。結局、ひかりちゃんの方が好きになって。そうなの。でね、ポルンの、変身道具。はい。持ってましたね。懐かしいなぁ。プリキュア5でしたっけ？でも、ちょっと間違ってたらごめんなさい。ココとナッツっていうのがあってね。恋愛系の、なんのアニメなんだっけ、忘れちゃった。なんのアニメっていうか、なんだったっけだよ。たくみくんっていうね。これ言ったわ。 この話しましたよね、確か。そう、たくみくんっていう、なんだろう、男の子が出てくる、プリキュアの話、なんだったっけ。あ、そう、デリシャスパーティー、そう。パーティー、プリキュアの、に出てくるたくみくんも、ほんとに、うち結構ね、プリキュアに出てくる男の子好きになるんですけど。そう、そう、そうなの。まだね、男の子出てきてない。出てくるかわかんないけど、この後ね。この後、今後。うん。ちょっと期待、男出るかな、期待大にして。今後も見ていこうかなって思います。はい。皆さん気になったら見てみてください。はい。以上、どうでもいい話でございました。ここで3曲目参ります。映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーの主題歌より、バウンディでタイムパラドクス。3曲目はバウンディでタイムパラドクスでした。それでは前回の心理テストの結果を発表します。前回やった心理テストは、エイプリルフールに親しい友達からつまらない嘘をつかれました。それに対するあなたの反応は、A. 騙されたふりをする、 B. 笑いながらする、 C. ボケやツッコミを入れる、 D. 逆に騙し返すということ で、まあ、キミちゃんがねちょっと忘れてたということで、私もね送り忘れてまして、でじゃあ私はキミちゃんの予想もしつつ私も選ぼうかなという、はい。私だったらそうだな、逆に騙し返しますかね。うん、キミちゃんなら、笑いながらスルーしそう。もう嘘だぞ。あ、違うか。笑いながらスルーだもんね。ほんと？はぁはぁ。で終わりそうだ。わかんない。でも本当に信じそう。なんか、キミちゃん。うん。エイプリルフールだよっていうの分かってなくて。うん。なんか、あ、そうなんだ。って言って本当に信じそう。うん。だから B で。じゃあ私はね、もううん、嘘って分かったらすぐに騙し返しますかね。うん、はい、そういう人間です私。皆さん決まりましたでしょうか。はい。嘘は普段隠している深層心理の象徴。この心理テストではあなたの隠れた才能が分かりますということで、じゃあ、私の、予想で、キミちゃん B にしましたので、B から。B、笑いながらするは、モテる。はい。つまらない冗談にも笑って華麗にスルーできるあなたは、実はかなりモテる才能を持った人です。異性からアプローチにも絶妙な距離感を保ち、翻弄します。全然モテないけど、という人は、わざとらしいくらいに行動してみるといいかも。ということでした。はい。じゃあ D、騙し返すはですね、演じることを、めっちゃ役者冥利に尽きるじゃないですか。ありがとうございます。逆に騙し返すと選んだあなたは、役者顔負けの演技力を持っています。ありがとうございます。嘘がうまく相手をコントロールして状況を思いのまま操ることもできるでしょう。洞察力にも優れているので、騙そうとしてくる人物にはすぐ気がつきます。ということで、そんなことあるかな？わかんないけど、あんまり。意外と信じやすいですけど、うん。いやー、役者としてね、嬉しいですね。はい。じゃあ、上から順番に。A、騙されたふりをするは、推理する。騙されたふりをしてあげるあなたは、実はかなり勘に優れた人です。一瞬で状況を理解し、周囲に気を配ったり、細やかなことに気づくことができます。頭が切れるので、他人に騙されるようなことは少ないでしょう。ということで、新一くんってことですかね。はい。はい。じゃあ最後、C、ボケやツッコミを入れるは、笑わせること。相手によってボケやツッコミを入れられるあなたは、どんな相手ともすぐに会話を盛り上げていけるムードメーカータイプ。普段から人を笑わせたり楽しませたりすることが多いのではないでしょうか。その力を存分に発揮できれば、さらに人気者になれるかもしれません。ということでございました。 はい、結果こんな感じでございましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ではではここで4曲目参りたいと思います。ソソのフリーレンのエンディングテーマより、ミレイでエニタイムエニウェア。4曲目はミレイでエニタイムエニウェアでした。さてさてエンディングの時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fmu.co.jp、 ことねの綴りは KOTONE です。懸命にコーナー名、本部にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539、 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛てに送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら。あなたの個性をご紹介、これって私だけ、〇〇 vs 〇〇の勝敗を決める白黒をつけようぜ。キャンプ情報を紹介、知りたいことキャンのコーナー。あなたの懐かしい曲といえば思い出の一曲。何気ない話をトークしていく、どうでもいいですよ。初めてのこと、新しい情報、話題などを紹介する初めてニュース。他にもね、普通お便りや新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りをお待ちしております。さらに番組公式ツイッター X もございます。すべて小文字でアットマークララカ FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグラカラジ、水曜日あたりはハッシュタグ水曜のララカさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。それでは横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。クレハからクイズが来てました。前回の問題が、病院で使われる背が高そうな道具はなんだということで、ヒントが背が高いを言い換えると、で私の回答が聴診器、まあ、聴診器ということで、はい、で答えも聴診器でございました。大正解ですね。はい、じゃあ今週の問題は、一人だけだと乗れない乗り物ってなんだ。ヒント、二人なら成り立つ車。二人なら成り立つ車。私ね、これまだ答えが出てないんですよ。二人なら成り立つ車。トラック、バス、トラック、バス、自家用車。なんかいろいろ出てくる。何だ。成り立つ車。車。なんだろうね。二人なら成り立つ車。トラックにトラック、なんだろう。わかんないけど、今トラックしか出てこないからトラックにします。はい。わかったらクレちゃんに、連絡しますので、はい。皆さんわかりましたでしょうか。はい。じゃあ今日はキミちゃんに心理テストやりたいと思います。あなたは普段どんなタイプのバッグを持つことが多いですか？ A、ハンドバッグ。B、リュック。C、ショルダーバッグ。D、ボディバッグ。ということで、皆さん考えてみてください。こちらも結果は来週までお楽しみに。ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から、鳩もゆさんと、北亮さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。市川うらら FM アーカイブで検索していただくか、Twitter X の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかったらもう一度聞きたいと思ってくれた方は、ぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、好きなワンちゃんは、マルチーズなことねでした。また来週、バイバーイ。